音声による議会公報5月発行の声の県議会だより第137号の内容をご紹介いたします。読み手は赤坂敦子です。まず最初は道の駅常総とグランベリー台地の紹介について、2番目に令和5年第1回定例会の概要について、3番目に代表質問者3人とその質問及び答弁用紙について、4番目に一般質問者12人とその質問及び答弁用紙について、5番目に予算特別委員会13人の質疑及び答弁用紙について、6番目に常任委員会の審査の概要について、7番目に各会派の基本方針について、8番目に議会改革度調査2022の結果について、最後に休日議会開催の案内についてお伝えします。どうぞ最後までお聞きください。それではまず、道の駅常総とグランベリー台地の紹介についてお伝えします。圏央道常総インターチェンジを降りてすぐ、道の駅常総が2023年4月28日にオープンしました。近くには先行してオープンし、日本最大級の空中いちご園として有名なグランベリー台地もありますので、ぜひお越しください。次に、令和5年第1回定例会の概要についてお伝えします。令和5年第1回定例会は、2月28日から3月24日まで25日間の会期で開かれました。議案は議員などから、茨城県議会の保有する個人情報の保護に関する条例、太陽光発電設備設置などの大規模林地開発に係る森林法の改正を求める意見書など、知事から令和5年度茨城県一般会計予算などが提出されました。続けて代表質問は、県政運営の基本方針、コロナ罹患後症状への対応、未来を見据えた県北振興などの項目について行われました。一般質問は、筑波地区の中学生の進路選択に影響のないような県立高校学級増、原子力災害時の避難ルートとなる橋梁の耐震化、健康寿命日本一に向けた取り組みなどの項目について行われました。予算特別委員会では、付託議案の審査、その他所管事務に関する質問を行い、DX による業務改革推進費による業務の削減効果、119番映像通報システムの認知度向上、コロナ5類移行後の対応、新ブランド常陸牛の販売スケジュール、一級河川桜川の治水対策、スクールバスの運行継続に向けた取り組みなどを議論されました。各常任委員会では、付託議案の審査、その他、所管事務に関する質問を行い、DX による業務改革推進費による業務の削減効果、119番映像通報システムの認知度向上、コロナ5類移行後の対応、新ブランド常陸牛の販売スケジュール、一級河川桜川の治水対策、スクールバスの運行継続に向けた取り組みなどを議論されました。今回の定例会では、予算、条例、人事、報告、意見書などの82件の議案が可決、同意、承認されました。次に代表質問についてお伝えします。令和5年第1回定例会では、代表質問に、伊沢克則、茨城自民党、高崎進、公明党、斉藤秀明、国民民主党の3人が登壇し、質問を行いました。 最初に茨城自民党の伊沢勝則議員が質問を行いました。県民の命を守ることと合わせ、コロナ禍で傷ついた社会経済を回復させることや、新たな市場を求め、積極的に海外に打って出ることなどが重要と考える。どのような方針、方向性で県政運営を担っていくのか、との質問に対し、知事は、今後はコロナと共生し、社会経済活動の正常化を目指す段階へと大きな転換期を迎えている。コロナ禍が明けつつある今こそ、トップギアでグローバルに打って出なければ、本県のさらなる発展は実現できないとの思いを強くしており、茨城が世界に向けて大きく飛躍できるよう、しっかりと差別化を図っていく、と答えました。次に、デスティネーションキャンペーン、DC、をはじめ、大型イベントなどを活用し、国内外への魅力発信と観光誘客にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、DC については、プレキャンペーンで得た本県の強みや課題も踏まえ、話題性のある攻めのプロモーションを展開しながら、観光誘客を促進していく。また、全国育樹祭や G7 内務安全担当大臣会合についても、様々な茨城の魅力を発信することにより、本県の知名度を高め、観光需要の喚起や地域の活性化につなげていく。さらに、インバウンド需要の早期回復に向け、旅行会社への営業活動や、SNS を活用したデジタルマーケティングなど、誘客プロモーションを強化していく、と答えました。デスティネーションキャンペーンとは、JR グループ6社と地域が一体となり、全国に向けて集中的な誘客宣伝を実施する、国内最大規模の観光キャンペーンのことを言います。他に、つくばエクスプレスの県内延伸、女性の活躍推進なども質問しました。次に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。累計約60万人以上の県民がコロナに罹患し、県アンケートでは約半数が罹患後に症状があったと回答した。相談体制や罹患後症状外来の周知など、さらなる体制整備が必要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、現在136の罹患後症状外来で専門的な診療を受けられる体制を構築しており、罹患後症状にかかる診療について、医療機関への研修も実施している。罹患後症状について円滑に受診できるよう、様々な媒体で、県民への情報発信に努めていく、と答えました。次に、救急搬送困難事案が増加しており、県民の生命を守るため、救急搬送時間の短縮が課題と考える。ICT 技術やドクターヘリのさらなる活用が重要と考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、現場から傷病者情報をリアルタイムに共有するシステムの実証実験に取り組んでおり、救急搬送時間の短縮効果を検証していく。また、防災ヘリの機体更新による年間運航可能時間の増加も踏まえ、ドクターヘリの補完的運航を促進していく、と答えました。他に、中小企業の人材確保と定着への支援、不登校児童生徒とヤングケアラーへの支援なども質問しました。最後に、国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。新型コロナやロシアによるウクライナ侵攻、世界的な物価高騰など、目まぐるしく変化する昨今の社会情勢を踏まえ、県としてどのように変化に対応し、県政運営を行っていくのか、との質問に対し、知事は、県産品の海外展開やインバウンド誘客を強力に推し進めるほか、リスキリングのための環境整備に取り組む。今後も引き続きグローバルな視点を持ちながら、茨城の潜在能力を最大限引き出すことで、時代の変化に対応した新しい茨城 作りに果敢に挑戦していく、と答えました。次に、真の建北信仰とは、一過性の盛り上がりを追うのではなく、未来を見据えたビジョンのもとに展開されるべきではないかと考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、建北地域の目指すべき未来を見据え、建北振興チャレンジプランに基づき、にぎわいづくり、人づくり、仕事づくりを柱とした各種施策を着実に推進している。建北地域の特徴を最大限に活かしながら、施策を部局横断的に展開することにより、ゆとりと潤いのある魅力的な地域づくりに全力で取り組む、と答えました。他に、少子化対策の充実、教員の働き方改革なども質問しました。次に、一般質問についてお伝えします。令和5年第1回定例会では、一般質問に、星田浩司、茨城自民党、宇野信子、市民ネットワーク、桜井信行、茨城無所属の会、高安弘明、国民民主党、高橋克則、茨城自民党、中村隼人、無所属、高橋直子、茨城自民党、八島勲、公明党、江尻香奈、日本共産党、長田真美、日本維新の会、玉造淳一、立憲茨城、下地健次郎、茨城自民党、の12人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の星田浩司議員が質問を行いました。つくば市内の児童生徒数の増加傾向が続く中、県立高校の募集定員のあり方をどう考えるか、また募集定員を増やしてほしいとの声が多数寄せられているが、定員増に向けた県の考えは、との質問に対し、教育庁は、エリアを基本に周辺エリアを含めた中学校卒業者数などを踏まえ、高校の受け皿が不足することのないよう検討する。定員増については、市内の定員充足状況を勘案しつつ、毎年推計を行い、状況に応じ慎重に検討していく、と答えました。他に、聴覚障害者への支援なども質問しました。次に、市民ネットワークの宇野信子議員が質問を行いました。水戸市などでは東日本大震災より大きい地震が予想され、緊急輸送道路の橋梁耐震化が必要である。特に原子力災害時の避難計画はルート上の橋梁耐震化が前提と考えるが、どう取り組むのか。また、完了時期の見通しは、との質問に対し、知事は、本県が管理する緊急輸送道路では、耐震化対象となる512橋のうち423橋の対策が完了した。22橋で工事などを実施しており、早期完了に努めるとともに、未対策の橋梁にも計画的に着手すると答えました。緊急輸送道路とは、地震直後からの避難救助や物資供給などの応急活動を円滑に行うため、高速道路、国道及びこれらをつなぐ幹線道路、並びにこれらの道路と防災拠点をつなぐ道路などのことを言います。他に、つくば市 TX 沿線地域における公立高校不足への対策なども質問しました。次に、茨城無所属の会の桜井信行議員が質問を行いました。小さな負荷で筋力を維持でき、安全にできる、スロー筋トレなどによる健康づくりは重要と考えるが、今後どう取り組むのか、との質問に対し、知事は、県民一人一人の年齢や体力に応じた運動を地域活動に取り入れることは、県民全体に運動習慣の定着や地域の活性化につながると考えている。県では人生100年時代を見据え、健康推進アプリの活用や県民健康づくり表彰などを通じて、 健康寿命日本一に向けた県民の健康づくりに取り組むと答えました。他に、儲かる農業の推進なども質問しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が質問しました。県北地域の人口減少を抑制するためには、若年層に魅力的な仕事を創出する必要がある。また、移住促進や関係人口の創出も重要と考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、県北ものづくり企業の技術力を生かし、医療、宇宙など新分野への進出に挑戦する企業連携隊の活動支援に加え、企業型地域おこし協力隊を増員し、若者を引きつける雇用を確保していく。さらに、移住にかかる情報発信や副業による関係人口の創出に取り組んでいくと答えました。他に、地域移行への課題なども質問しました。次に茨城自民党の高橋勝則議員が質問しました。今回の台湾大規模プロモーションの成果を踏まえ、経済成長が著しい東南アジア諸国をはじめとした海外への県産品の販路拡大とインバウンドの強化にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、台湾についてはトップセールスを通じて潜在的な需要を感じ取った。そこで得た成果や課題をもとに、東南アジア諸国などにも、それぞれに適した効果的な手法を分析し、グローバルに打って出る気概で営業活動に取り組む、と答えました。台湾大規模プロモーションとは、今年2月、台湾において茨城県などが見本市や商談会で、県産品や本県観光地の魅力を PR するなど、過去最大規模で実施したプロモーション活動のことを言います。他に民間人材等の活用による工場公募なども質問しました。次に無所属の中村隼人議員が質問しました。現在の古河警察署は、駐車場の狭さ、立地、水害対策の面で課題がある。時代に見合った警察署に生まれ変わる必要があると考えるが、移転の今後の方針は、との質問に対し、警察本部長は、古河警察署は老朽化が進んでいることから、現在移転に向けて基本設計を進めている。古河市西牛ヶ谷の移転先では、約300台分の駐車場を確保するほか、水害対策として敷地のかさ上げを予定している。令和8年度の供用開始を目指し、整備を進めていく、と答えました。他に、子ども食堂への支援なども質問しました。次に、茨城自民党の高橋直子議員が質問を行いました。県で進めている堆肥コーディネーターの設置や、堆肥ナビのサイト開設など、農家同士のマッチングについて、実務に落とし込んだ事業周知などが必要であると考えるが、どう取り組むのか、との質問に対し、農林水産部長は、農業改良普及センターなどが中心となって、農業者への支援策の周知などを行うとともに、有機農業推進関連事業などにより、有機農業の推進を総合的に支援し、本県農業の持続的発展に取り組んでいく。と答えました。他に、茨城県性暴力の根絶を目指す条例の制定を受けた、命の安全教育の推進なども質問しました。次に、公明党の八嶋勲議員が質問を行いました。ブームの火付け役となる Z 世代に対して、その特徴を捉えながら、エモい、映える、バズり力ある、プロモーションの戦略的な展開が必要と考えるが、所見は、との質問に対し、営業戦略部長は、TikTok を活用し、Z 世代の人気クリエイターが、つくば霞ヶ浦リンリンロードのサイクリングをテーマに、映える動画を制作するなど、創意工夫している。Z 世代を含め、各世代の特徴を考慮しながら、戦略的にプロモーションを進めていく、と答えました。 他に霞ヶ浦北浦における新しい価値創造と漁業の振興なども質問しました。次に日本共産党の江尻香奈議員が質問を行いました。県は経営者側に賃上げを要請しているが、中小企業支援などの対策が必要ではないか。また、女性活躍推進法に基づき、義務化された県職員の男女の給与格差の公表と、格差是正についての方針は、との質問に対し、知事は、企業の成長につながる取り組みの支援に加え、労使双方への働きかけを強化し、賃金引き上げを目指していく。また、職員給与の男女の際は、今年6月末までに公表予定であり、結果を分析し、その縮小に適切に対処していく、と答えました。他に、高齢者の外出支援、地域交通の拡充なども質問しました。次に、日本維新の会の長田真美議員が質問を行いました。農福連携について、農業者と福祉施設とのマッチング支援や、自治体との連携強化が必要だが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、福祉部長は、連携推進のため、事業拡大に意欲がありながら、担い手確保などの課題を抱える農業者をターゲットに、取り組みや成功事例を紹介する。また、農福連携アドバイザーが、作業内容を具体的に提案し、マッチングの精度を上げる。市町村にはメリットや好事例を周知し、情報を共有していく、と答えました。他に、学校給食への支援の拡充なども質問しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が質問を行いました。戦後80年を目前に、市町村と連携した戦争体験や記憶の次世代への継承が重要と考えるが、平和行政の推進にどう取り組むのか、との質問に対し、知事は、戦争関連の資料の収集、整理は、戦争時の記憶と記録を次世代に継承する上で重要である。戦争関連の文書、映像、写真などの情報を整理し、県教育委員会ホームページに掲載するほか、戦争資料の保存や収集などを行う団体を支援するなど、戦争の記憶と記録を後世に伝えられるよう努めていく、と答えました。他に、県民所得の向上とリスキリング推進なども質問しました。リスキリングとは、新しい職業に就く、あるいは今の職業で必要とされるスキルの大幅な変化に適応するために必要なスキルを獲得することを言います。最後に茨城自民党の下地健次郎議員が質問を行いました。東海第二発電所の再稼働に不安を抱く住民の不安や疑問の解消のためにどのように住民の声を吸い上げていくのか、所見は、との質問に対し、知事は、様々な民意を把握し、適切に対応していくことが重要であり、住民説明会などでの意見を踏まえながら、安全性の検証や避難計画の策定を進めている。再稼働の是非は、安全性の検証や実効性のある避難計画の策定を進め、情報提供し、県民、市町村や県議会の意見を伺いながら判断していく、と答えました。他に、少人数競技の振興や拠点化を見据えた県立高校の運動施設の活用のあり方なども質問しました。次に、予算特別委員会の質疑の概要についてお伝えします。令和5年第1回定例会の予算特別委員会では、長谷川茂之、茨城自民党、村本修司、公明党、宇野信子、市民ネットワーク、瀬谷幸信、茨城自民党、長田真美、日本維新の会、小松崎俊則、茨城自民党、白田信夫、茨城自民党、豊田茂、茨城自民党、二川秀俊、国民民主党、 江尻香奈、日本共産党、中山和夫、茨城無所属の会、しだら恵美子、立憲茨城、磯崎達也、茨城自民党の13人が質疑を行いました。最初に茨城自民党の長谷川茂之委員が、今定例会に予算案が提出されている茨城高品質メロン創出事業の狙いは、と質疑したのに対し、農林水産部長は、外観、食味ともに優れた高品質メロンの生産技術の確立を図るほか、県オリジナル品種のイバラキングにおいて最上級の一品を選抜するコンテストを開催し、生産者の意識を高めるとともに、高級品マーケットへの参入を強力に進めていく、と答えました。他に、今後の大規模感染症に対する行政の対応、2024年問題の対策などについても質疑しました。次に、公明党の村本修司委員が、県立高等学校における通級指導について、体制の拡充が必要だと考えるが、今後どのように取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、教育庁は、令和5年度より、これまでのフレックススクール5校に加え、全日制高校1校でも実施できるよう準備を進めていく。また、通級指導をより充実させるため、必要な人員の確保について、引き続き国に要望していく、と答えました。フレックススクールとは、登校時間を複数の時間帯から選べる多部制、午前部、午後部、夜間部の定時制高校のことで、現在県内に5校設置されています。他に、チャット GTP 等の最新デジタル技術に対する教育現場の対応、中小製造業の振興なども質疑しました。チャット GPT とは、オープン AI 社が開発した人工知能を使ったチャットボットのことで、質問を入力すると自然な言い回しでの回答を生成でき、昨年11月の公開以降、急速な広がりを見せています。次に市民ネットワークの宇野信子委員が、使用頻度が低下した信号機を撤去する場合の基準や、その進め方、住民への説明や、情報発信はどのように行っているのか、と質疑したのに対し、警察本部長は、信号機設置の指針に示された撤去の条件を満たす場合には、住民に説明し、代替措置を講じた上で撤去している。住民への丁寧な説明とともに、今後指針をホームページに掲載し、周知をしていく、と答えました。他に犬猫殺処分ゼロの維持、障害者差別解消支援地域協議会の実施状況と公開、議事録公表なども質疑しました。次に茨城自民党の瀬谷幸信委員が、企業側と良好な信頼関係を構築し、企業の特性を正確に把握するという視点から、海外展開支援をどのように進めていくのか、と質疑したのに対し、営業戦略部長は、茨城中小企業グローバル推進機構とともに、経営戦略づくりなどの手伝い、海外展示商談会の商談前後のフォロー、個別ビジネスマッチングなど、企業の実情に合わせたきめ細かな伴走支援を行っていく、と答えました。他に、茨城県北企業型地域おこし協力隊、サイクルツーリズムの推進なども質疑しました。次に、日本維新の会の長田真美委員が、私立高校などにおける就学支援金の無償化の範囲の拡充や、多子世帯への所得要件緩和など、就学支援策の一層の拡充が必要であると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、無償化の範囲の拡充や、多子世帯の所得要件の緩和は、国が統一して制度設計すべき全国的な課題であり、まずは国が検討すべきものと認識している。今後も私学教育の振興のため、必要な支援策について検討していく、 と答えました。他に地方移住者獲得の取り組み、観光振興なども質疑しました。次に、茨城自民党の小松崎俊則委員が、公立小中学校などで教員が不足している。良質な教育環境を整える上で、教員不足の解消は喫緊の課題だが、どう取り組むのかと質疑したのに対し、教育庁は、教職についていない教員免許所持者などを対象とした研修会の拡充や実施回数の増などのほか、産休・育休を取得予定の教員がいる場合は、補充の講師を年度始めから配置するなど、教員不足の解消に取り組んでいくと答えました。他に、災害発生時の住民の逃げ遅れによる被害ゼロに向けての取り組み、ヤングケアラーへの支援なども質疑しました。次に茨城自民党の白田信夫委員が、部活動の活動時間の上限設定など、運営方針の改定で現場が混乱している。運用の開始時期や内容を見直すべきではないか、と質疑したのに対し、教育庁は、県では昨年12月に運営方針を改定し、活動時間の上限を示したが、準備期間が不足していると判断し、3年生が最後の大会を終えるまでの間猶予するとした。新1、2年生についても、猶予期間後に方針以上の活動を希望する場合は、一定の条件が整ったことを確認した上で、例外的に弾力的な運用を認めることを検討していく、と答えました。次に茨城自民党の豊田茂委員が、コロナ前後での基金総額の動きと直近でどのような動きがあったのか、また、積み立ての基本的な考え方は、と質疑したのに対し、知事は、令和5年度末には3143億円と、元年度から1289億円増加し、直近では脱炭素や企業立地の基金などに積み立てた。今後も県政発展に資する施策や、ウィズ・ポストコロナ時代の新しい茨城づくりのため、年度を超えた財源確保の手段として活用すると答えました。他に、県北地域の振興、中学校部活動の地域移行なども質疑しました。次に国民民主党の二川秀俊委員が、本県経済に即した最低賃金の引き上げが必要である。それに伴う企業への支援や労働時間の低下も課題だが、どう考えるのか、と質疑したのに対し、産業戦略部長は、経済団体などへの働きかけを強化する。国の支援策を周知し、県では新分野への進出などを対象とした融資などで企業を後押しする。年収の壁の問題は国の動向を注視すると答えました。年収の壁とは、パートなどの労働者が一定の所得を超えると扶養対象から外れ、社会保険料などの負担が生じるため、それを避けて勤務時間を調整する問題のことを言います。他に、建設業の時間外労働上限規制に伴う働き方改革の推進、原子力防災に関わる避難計画などの市町村の取り組みに対する県の役割なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻佳奈委員が、県立アスナロの里に新設するセーフティーネット等の定員200人は少ないのではないかと質疑したのに対し、知事はアセスメントによるセーフティーネット等の対象である最重度の障害者は183人で、待機者を含めても定員の中で対応可能と考えており、引き続き県が責任を持って支援していく。それ以外の方に対しては、民間施設も含め幅広い選択肢を提供していくと答えました。セーフティーネット等とは、最重度の障害者への支援に特化した県立の障害者支援施設のことを言います。他に、 新産業廃棄物最終処分場の整備にかかる問題点、霞ヶ浦導水事業の影響と事業からの撤退なども質疑しました。次に、茨城無所属の会の中山和夫委員が、投票率が低い現状に対する知事の受け止めは、また、県政への関心を高めるためどう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、知事は低投票率は一部の利害関係者の影響を大きくするという民主主義にとって危険な状況が起こりうるのではないかと懸念している。今後も特に若い世代に対する情報発信を強化するなど、効果的な広報に取り組んでいく、と答えました。他に、ブランド先進国の取り組みへの認識、千葉県と県央道阿見東インターを結ぶバイパス整備なども質疑しました。次に、立憲茨城の志田良恵美子委員が、児童生徒の通学道路の安全確保は地域からの要望も多く、大変重要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、横断歩道の新設といった交通安全施設の整備、警察官の立証活動や交通指導取り締まり、参加体験型の安全教育といった交通安全教育の3点を柱として、児童生徒の登下校中における交通安全対策を講じていく、と答えました。他に、茨城県独自の給付金制度等の充実、性暴力の根絶を目指す教育や、ユースクリニック、性に関する相談体制の充実なども質疑しました。ユースクリニックとは、スウェーデン発祥の取り組みで、若者が自身の心や体、性の悩みなどを気軽に相談できる場所のことを言います。最後に、茨城自民党の磯崎達也委員が、ひたちなか地区で新たな工業団地造成に取り組むべきと過去に質問し、今回予算案が提出されたが、目指す産業集積の姿は、と質疑したのに対し、知事は、ひたちなか地区やその周辺に集積している半導体や自動車分野を中心に、今後も成長が見込まれる先端産業の集積を目指して、戦略的な企業誘致を展開し、県央・県北地域を含めた地域経済の発展と雇用の創出につなげると答えました。他に、ひたちなか地区におけるさらなる開発の可能性、動物指導センターの収容状況の逼迫なども質疑しました。次に、常任委員会の審査の概要についてお伝えします。はじめに総務企画委員会。DX による業務改革推進費の内容と業務の削減効果は、また職員の研修も必要ではないかとの質問に対し、県は定型的な事務作業をロボットが行う RPA や AI を活用して県民からの問い合わせにチャットで自動応答するシステムを開発している。令和4年度は RPA の委託開発と内製化により約4万時間の削減を見込む。また、職員向けに操作研修や説明会を随時開催している、と答えました。RPA とは、ロボティックプロセスオートメーションの略語で、ソフトウェアロボットの活用により、業務の効率化を目的として、定型的な事務作業を自動化することを言います。他に、公有財産を市町村へ無償譲与する場合の基準のあり方、移住、2地域居住推進なども質問しました。次に、防災環境産業委員会。119番映像通報システムは、画期的なシステムだと聞く。県内全域に浸透させていくために、今後認知度の向上にどう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は広く県民にシステムを理解してもらうことが重要と考える。そのため、 県ホームページや SNS、消防防災関係のイベントでの広報に加え、テレビやラジオなどにも働きかけるなど、様々なチャンネルで広報していく、と答えました。他に、サイクルツーリズムの推進、宇宙ビジネス参入にかかる支援なども質問しました。次に、保健福祉医療委員会。5月8日にコロナが5類に移行するが、負担増による受診控えが懸念される。病院としっかり連携し、体制を築いてほしいが、所見は、との質問に対し、県は、コロナでも初診料などの自己負担があった。5類移行後は、インフルエンザ並みの負担となる予定であり、大々的な受診控えは想定していない。移行後も入院や外来を含め、必要な方が医療を受けられる体制を引き続き整備していく、と答えました。他に、送迎用バスへの安全装置の設置状況、医師確保の取り組みなども質問しました。次に、営業戦略農林水産委員会。新ブランド常陸牛の販売までのスケジュールは、また他の銘柄牛とどう差別化し、どう販売していくのか、との質問に対し、県は、オレイン酸や小ざしなど脂肪の質を数値化し、新たな肉質基準を設けて差別化を図っていく。今後、レストランのシェフや卸売業者などの意見を聞きながら、新たな肉質基準や販売方法について検討を進め、令和5年度上半期中の販売を目指す、と答えました。他に、茨城の養殖産業、創出事業にかかる魚種の選定理由と事業採算性、デスティネーションキャンペーンにおける取り組みなども質問しました。次に、土木企業立地推進委員会。一級河川桜川の下流部では、土砂の堆積が進み、河道掘削が必要である。また、治水対策には、長期間を要するハード対策だけでなく、防災・減災に向けたソフト対策も必要だが、桜川での取り組みは、との質問に対し、県は国道354号の土浦橋から学園大橋付近までの約 1.2 キロの河道掘削に着手し、令和5年度中の完成を目指す。水位計の設置などによる情報提供のほか、マイタイムラインの作成促進などに沿線の市と連携して取り組んでいる、と答えました。マイタイムラインとは、住民一人一人の防災行動計画で台風などの大雨により河川の水位が上昇するときに自分自身が取る防災行動を時系列的に整理し命を守る避難行動のための一助とするものを言います。他に水道施設の老朽化対策、無電柱化の今後の見通しなども質問しました。最後に文教警察委員会。スクールバスの廃止は学校の存続に関わる問題である。利用者が低廉な負担で運行を継続できる工夫が必要だと考えるが、今後どう取り組んでいくのか、との質問に対し、県は、スクールバスを安定的に運行できるよう、運行改善に関する様々な情報を収集し、学校に提供していきたい。情報提供のあり方など少しでも前に進められるよう検討を進めていくと答えました。他に不登校対策の充実、自転車乗車時のヘルメット着用の有効性なども質問しました。次に各会派基本方針についてお伝えします。まず茨城自民党です。茨城自民党は昨年暮れの改選でも引き続き安定多数を維持することができました。県民の皆様から寄せられた温かいご支援の賜物であり、改めて心より感謝を申し上げますとともに、県政の責任政党としての重責を肝に銘じながら、 県民の負託にしっかりと応えていく決意を新たにしたところです。新生県議会は定数62人のうち、元職が3人、新人が15人と顔ぶれが3割近く変わりました。女性議員は6人に増え、新しい会派も誕生しましたが、所属議員が41人となった我が会派は、従前通り昨年暮れに取りまとめた令和5年度重要政策大綱を議会活動のバイブルとして、県政の発展と県民福祉の向上に向けて、大井川県政と是々非々で向き合ってまいります。時代は今、予想もしないことが次々と起こる、非連続の時代、との認識は正確を得ています。しかし、そうした時代にあっても、私は若者への投資を御旗として、愛嬌無限を政治信条に、マネジメントの父と呼ばれたピーター・ドラッカーの名言、未来を予測する最良の方法は未来を作ることだを胸に刻み、若者への投資に注力していきたいと考えています。我が会派は早速2月28日に食料の安定供給に向けた本県農業に対する支援を求める要望書を大井川知事に提出し、3月9日には部活動の地域移行を中心とする部活動改革をめぐり、政務調査会が拙速な対応にブレーキをかけるなどの活動を始めました。さらに前期までに、議員提案による政策条例を24本制定してきました。こうした政策立案機能の発揮は、全国トップレベルと評されていますが、今任期も地域経済の回復や物価高騰から県民を守る取り組みなどに全力を尽くす活動方針を確認し合いました。県民の皆様のご理解とご協力を切にお願いいたします。次に公明党です。昨年12月の県議会議員選挙では、改選前と同様の4議席を獲得することができました。県民の皆様の真心からのご支援に心より感謝申し上げます。急速な人口減少、少子高齢化の進行など、これまでに経験したことのない時代の転換期を迎える中、茨城県が大きく飛躍できるかどうかは、今後の10年間が極めて重要な期間になってまいります。さらにこれからの時代においては、持続可能性と幸福の2者が、いわば車の両輪のような形でますます重要性を担っていくとも言われております。このような中で、私ども公明党は県民の小さな声も政治に反映するため、令和5年度予算編成に向け、380項目の政策要望を取りまとめ、昨年12月に知事へ提出いたしました。また、改選後最初の第1回定例会においては、県民の皆様から寄せられた様々な要望や課題について、代表質問や一般質問をはじめ、各委員会において政策提言として届けさせていただきました。今任期も、住んでいる人が日本一幸せな県、茨城を目指すとともに、県民の皆様が希望を持てる安心な暮らしを実現するため、全力で働いてまいります。次に国民民主党です。昨年12月の改選において、県民の皆様の大きなご支援を賜り、新たな仲間を加え、改選前と同様の4名体制で新たな任期がスタートしました。私たちは本会議をはじめ、各委員会において政策要望の実現と県民の皆様の負託に応える活動を継続して進めてまいります。現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延や、ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な物価高騰など、先の見えない時代が到来しております。また、本県に目を向けましても、少子高齢化、人口減少、格差社会が進展する今日において、地方が安定した成長を遂げるためには、 地方議会の担う役割はこれまで以上に重要なものであります。私たちは生活者、働く者の立場に立ち、県民が安心して暮らせる共生社会の創造を目指し、積極的に活動を進めてまいります。そのために、自由、共生、未来への責任を掲げ、行財政改革、労働環境の整備、地域医療の充実、産業の活性化、子育て環境の整備などに全力で取り組んでまいります。今後とも県民の安心安全、豊かな生活の実現に向け、会派一丸となって力の限り取り組んでまいりますので、引き続き県民の皆様のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。次に、茨城無所属の会です。地方自治で長年経験を積み重ねてきた3人が、保守の原点に立ち戻り、県政に一石を投じようと新しい会派を結成しました。私たちを選んでいただいた昨年の選挙では、6割を超える有権者が棄権する県政史上最低の投票率に衝撃を受けました。県民と県政の距離を近づけるために、3人の持ち味を生かして力を合わせてまいります。人と地球に優しい政治が私たちの共通の目標です。水と緑豊かな茨城の魅力をさらに引き出し、人が元気で誇れる茨城を次の世代に責任を持ってつないでまいります。健康長寿を全うする茨城を目指し、地力を生かした人に優しい農業や、強くしなやかな新しい健康体操などを提案。子育て世代に選んでもらえる茨城のため、子どもたちの願いを叶える県立高校などの教育の充実。自然と共存する再生可能エネルギーと蓄電池をセットで促進するなど、カーボンニュートラルの実現。これらの夢を叶えていくには、県民の皆さんのお力が必要です。皆さんが投票したくなる、まっとうな県政を目指し、茨城を愛する皆さんと寄り添い、共に歩んでまいります。最後に立憲茨城です。新しい茨城県議会議員のメンバーとなり、初めての春を迎えました。感染症分類が5類へ移行することに伴い、保健医療体制の充実を図りながら、安心してウィズコロナ、ポストコロナ時代を迎えられるように県民の皆様と共に歩みを進めてまいります。私たちはコロナ禍で見えてきた生理の貧困をはじめ、子どもや女性の自殺の課題を乗り越えていく必要があると考えます。そこで以下6点に力を注いでまいります。1、生理用品の県立学校、県有施設への完全設置。2、茨城県で育つすべての子どもたちの夢を叶える給付型奨学金制度の実現。3、有機栽培の農作物の生産拡大とオーガニック学校給食。4、お一人様の政策として在宅医療介護を充実し、看取りの環境づくり。5、性交同意の理解を推進するための3歳から大人への性教育。6、多様性を認め合うパートナーシップからお子さんを含めたファミリーシップ制度への拡充。私たちは2人会派であることから意思決定がスムーズであり、県民の皆様の声を受け止めスピーディーに行動します。引き続き精一杯活動してまいりますので、ご指導よろしくお願いいたします。次に、議会改革度調査2022の結果についてお伝えします。令和3年3月に設置された茨城県議会改革推進会議の第1次答申を踏まえ、議会改革を進めている茨城県議会は、令和5年3月に発表された早稲田大学マニフェスト研究所が実施する議会改革度調査2022速報において、 47都道府県議会の中で2年連続で第1位となりました。市区町村を含めた全議会においても第3位です。県民の皆様の視点に立ち、議会改革を積極的に進めてきたことが評価されたものであり、今回の結果を糧とし、今後とも県民の皆様のため、後世に、あの時代があったからこそ今の繁栄があると実感してもらえる、持続可能な茨城づくりを目指して取り組んでまいります。次に、休日議会開催の案内についてお伝えします。県民の皆様に県議会を身近で親しみやすく感じていただき、議会活動への理解と参画を推進するため、6月17日の土曜日に、休日議会エンジョイツアーを開催いたします。3度目となる今回の休日議会では、常任委員会において様々な分野の県民の皆様と意見交換を行い、議会における議論や政策に反映させてまいりたいと考えております。また、茨城県警察音楽隊による議事堂内でのコンサートや、普段は見ることがない議事堂バックヤードツアーも実施する予定です。詳細は後日、茨城県議会ホームページでお知らせいたします。皆様のご参加をお待ちしております。声の県議会だより第137号をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。県議会令和5年第1回定例会では、このほか県政に関わるいろいろな問題について議論されましたが、今回はこれで終わりにさせていただきます。この声の県議会だよりが皆様にとって少しでも役立つものとなるよう願っております。何かお気づきの点やご意見などございましたら、どうぞ遠慮なくご連絡ください。宛先は、郵便番号 310-8555、水戸市笠原町978-6、茨城県議会事務局政務調査課まで、また電話はダイヤルイン029-301-5646番です。それでは皆さん、元気でお過ごしください。次回までさようなら。